はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ、聞くともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画はメゾン・ド・卑弥呼です。これはある老人ホームの物語なんですけれども、ただの老人ホームとは少し、違っていて、入居者が全員ゲイというゲイのための老人ホームというものが、この映画の舞台になっています。主人公は田舎の工務店で事務員をしている若い女性沙織です。物語の冒頭から沙織はアルバイトとしてその老人ホームに、関わることになっていくのですが、実は沙織は、その老人ホームの創設者である、卑弥呼と呼ばれる、またゲイのおじいさんと呼ぶのが正しいか分からないですけど、年齢的にはおじいさんの、娘です。ただですね、そこはものすごく仲のいい親子というよりも、そもそもゲイであることを貫いて、沙織のお母さんにあたる人とは、とっくの昔に離婚していて、沙織はほとんどその卑弥呼の世話になったことはないですし、むしろ自分の母親が捨てられた、自分たちがこう捨てられたという、感情を持っていて憎んでいます。ただそこでいやいやながらも全然こうお金がなかったりとか遺産の話があったりして、いやいやながらも働いて、そこで働く老人たちに対してもすごくこう軽蔑した目線を向けていたりとか、する沙織と、まあ、そんな沙織には沙織のペースには全然こう構わず好き勝手なペースで生き生きと暮らしている老人たちみたいなところが、どんどん生活だったりとかいろんなトラブルを通じて、関係性が変わっていくと、そういうような物語になっております。はいですね。今回これメゾンド・卑弥呼を紹介すると2005年に撮られている映画なんですけれども、なんでこの映画をまた、取り出してきたかというと、最近ですね、本日2月1日なんですけれども、つい先週公開されました、世界的ダンサーというか世界的な踊り手である田中泯のドキュメンタリー映画が、公開されております。これを撮っているのが、このメゾンド・卑弥呼の監督である犬堂一心さんですかね。読み方ってますかね。犬堂一心さん。で、実は田中泯も、このメゾンド・卑弥呼の卑弥呼役として出ているという、情報がありましたので、まあ、これはちょっとぜひ見ねばというところで見たという、次第でございます。で、ここからは、そうですね、まあ、もしかしたらネタバレもあるかもしれませんけれども、ちょっと2人の感想戦を始めていきたいと思っております。はい、前回の偶然と想像でもちょっと話したかもしれないけど、割とこう一つ一つのエピソードがすごいこう簡単単純なその起承転結喜怒哀楽みたいな感じじゃなくて、なんか一個うまくいったと思ったらうまくいかない、ずるっとぬるっとこう出来事として描かれている感じがあるなと思っていて、例えば、老人ホームで、基本的にはみんなこう守られた生活をしてるんだけれど、いろいろこう沙織を通じて関係性が変わっていく中で、さあ出かけるぞみたいなシーンがあるわけですね、街に。で、基本的には老人ホームに、行ってからは、ゲイの仲間たちしか関わってこない、来てない、ある意味安全なところにいる、人たちが、その、まあ、外の世界にこうさらされていくみたいなシーンがあったりもするんですけど、いい話だな。というところでうまくいかない、あでもいい話だな、あうまくいかない、ぬるっとなんかもやっとするなみたいな、そういうエピソードが結構多かったな。すごい、それがすごく良かったなっていう
なんかそのエピソードエピソードがこう答えがないというか、まあ白黒つかないという感じがすごいある気はするわ、うん、確かに。そのクラブで踊りに行くシーンも、うん、まあじゃあそれが楽しかったですね、おしまいじゃなくて、まあなんかもちろんその一人のゲイのもともと一緒に一緒の会社で働いていた人と絡まれて、まあみたいなのありつつ、なんかそこはまあ楽しい空間ではあったんだけど、なんかその帰り際にその主人公の女の子と、うん、まあ本当はゲイのはずなのに、小田切丈をがまあ演じるもう一人の主人公とキスをするみたいな、
うん、
じゃあこれはなんだなんだろう、いいことなのか悪いことなのかみたいなのがはっきりしないというか、
うん、
ではその次のシーンにつながっていくんだけど、それも別になんか良かったことなのか悪かったことなのか、
うん、
よくわからないみたいな。
例えば結構後半あたりで子供が遊びに来るみたいなシーンもあったと思うんだけれど、でもなんかそれもすごい、じゃあその子が成長したりとか、
そうね、
なんだろう、すごいこう打ち解けていったりっていう、なんかすごい分かりやすい形になるんじゃなくて、なんかこうもやっとした感じで、その子もなんか別に
そうだね、
うん、もやっとした感じで、まあまあ、まあ、その子の生活も続いていくんだろうけどっていう。
そうだね、ご飯美味しかったです、うん、ありがとうございます、
うん、
じゃあねみたいな、
うん、
別れをしておしまいだったしね、
うん、
どう
思う？結構なんかそのなんか僕はさっきのその田中みんのドキュメンタリーを見に行った時にたまたま、
うん、
舞台挨拶みたいなところに、
うん、
出ることができたので、その監督の話を聞くこともできたんだけど、やっぱなんかこう、うん、分かりにくいものをなんかそのままその分かりにくいまま出していきたいみたいなことを、
うん、あ、そうなんだ、
気がしていて、うん、なんかそういうのところを、まあ、このなんか映画でもちょっと感じる。
確かにね、本当にそうだね。正直結構わかんなくて、なんか面白い
ん
だけど、
う
ん、わかんねえなって思いながら見てて、
うん、
なんか何がわかんないかって結構その心情がわかんねえなって思って、
はいはいはいはい、
まあ各その登場人物たちがいると思うんだけど、例えばその主人公の女の子柴崎子が、
うん、
じゃあどういう感情で動いてるのかとか、
うん、
最初は例えば お金だったり、まあ、うん、その友達になったら、友達というかそのゲイのメゾンド卑弥呼の中で打ち解けたらその仲間意識とか友情みたいなのももちろんあると思うんだけど、はいはいはい、なんか一言で言うと何かっていうのは言えないんだよね、きっとね。
うん、そうだね。だ
しその小田切丈との関係性はじゃあ何なのみたいなところとか、うん、なんで最後のシーン、最後のシーン、その、
うん、
小田切丈と喧嘩別れして、なんか、その工務店かなの、
うん、
専務的な人と抱かれて、じゃあ泣いてる。じゃあそれはなんで泣いてるんだみたいなところとか、
うんうんうん、
でなんか説明難しいじゃんみたいなのがすごいあって、うん、まあ、その主人公の柴崎公だけじゃなくて小田切丈もそうだし、各、うん、まあ、卑弥呼もそうだけど、何を行動原理としててみたいなのがあんまり見えないというか、一言で言えない、
うんう
ん、なんか強いて言えば、なんかあの洋服を、女性の服を着たかったけど、着れなかった男の人は、なんか、わかるやん。そうなんだなっていう感じ。
そうだね。
まあ、むしろそれぐらいというか、 じゃあルビーさん、その脳卒中で倒れてしまったルビーさんの一連のその倒れてしまってから息子さんのところに行くまでとかのその一連とかも考えたときに、じゃあこのエピソードは何を言ってて、その時のルビーの心情とか周りの心情はじゃあ何なのって言われるとあんまよくわかんないっていうのが結構感想かなと、
うんうんうん、
それはさっき言ってたわからないものをわからないまま出すみたいなところがあるとすれば、うん、確かにそれはなんというか踊らされてるというかまあそういう風に伝わっているなとは思うわ
なんかちょっと出来事がの方がなんか先行して起こっている、
うん、なるほどね、まあなるほどね、
うん、次起こることはあんまりこう予想がつかない、なんか行動原理が見えないから、
うんうん、
このあとどういう関係性になっていくのかっていうことに関しては観客もちろん分かってないんだけど、なんか本人たちも多分分かってなくて、
うーん、
でそれって、ね、まあなんか実際なんか本当は そうなんじゃないかっていう、
なるほどなるほど、
本当なんかそのそうそう、なんか出来事から起こっていって、その中で関係性とか感情が起こってくるっていう、なんかこう、
うん、
逆のようだけど本当はなんかそうなんじゃないって、なんか、
なるほどね、
うん、
そうだね、そのなんか出来事を主体的に選んでない感じがあるじゃない、全体的に、まあ、その、うん、脳卒中もガンもそうだし、
うん、
なんかこの主人公の柴崎コウが誰とくっついていくかみたいなのも、なんか行き当たりばったりで、それに対してこう、うん、うだうだ言ってるみたいな、
うん、
でまあそういうもんだよねというか、なんかそれが物語の面白さだよねみたいなのがあるのかもしれないですね。そう言われたらまあ確かにそうだなって思うし、
確かにね、全てが受け身で進んでいくっていうのはそうかもしれない、
うん、そうだよね。そのまあもちろん老人ホームを作ったっていうのとか、
うん、
まあそうか、そのなんか町に繰り出すみたいな話も、その繰り出したい張本人たちは、なんか張本人のゲイの山崎さん、
うんうん、
は別になんか主体的かっていうとなんか流されてるし、
うん、
うん、とかね。っていうのが、なんかその、それが、なんていうか、ゲイの置かれている環境というか、をなんとなくふんわり表してるというか、なんかそういう、流されながらもその場を楽しむみたいな、
うん。
が、まあ、表現されてるのかもしれないし、
うん。
なんとなくこう、納得がいってしまうというか、とはいえなんか楽しそうだから、流されてるけど、みたいのが、なんか面白みなのかもしれないですね。
あと結構、まあすごい話は全然変わるけど、なんか映像のカットっていうか、
もう、うん、
なんかシュールで面白かったというか、その、
うん、
老人ホーム、例えば老人ホームのさ、あのこの食卓に並ぶ結構家庭料理っぽいやつが、
うん、
なんかヨーロッパのこうおしゃれな感じで、ま、なんか 真上から、
あ、そうだね、俯瞰して撮られてたね、
俯瞰してパーって撮られていったりとか、なんだっけな、結構いろいろ、なんかサタデーナイトフィーバーみたいなシーンはあったよね、なんか、
あ、
どうなんだろう、ちょっと意識してるのかなと思う、うん、
なるほど、確かにね、あのダンス、うん、何なの分かんないけど、その2005年には一般的なダンスだったの分かんないんだけど、
いや2005年じゃないでしょさすがに。
あ、そうか、舞台は別に違うのか。
舞台はもっと 前だと思うよ。
ああ、そっか。そうか。
うん。
なるほどね。
でも、あんなクラブあったら行きたいよね。
行きたい？わかんないけど。
行きたくない？
行きたいか。 いや、なんか楽しそうではあるけどさ、なんか踊りが結構もう、全員知ってるみたいな感じだったよね。
うん、
全員踊れてたよね。だからなんか行っても踊れるかは知らん。
まあそう、でもそんな、彼らもあれなんじゃない、 2、3回行くうちに覚えていくもんなんじゃない。
そうなのか
知らんけど。
なるほど。いや、ちょっと俺はさ、まだ田中泯のドキュメンタリーを見てないから、
うん、
その何がどうすごいのかも分かってないんだけど、その卑弥呼の立ち振る舞いに、
うん、
こうすごいと思う人はすごいと思うのだろうかみたいなところはちょっと気になるポイントではある。
ああ、なんかもともとその監督が言ってたのは、あの登場のシーン、部屋に卑弥呼が初めてこう入ってくるシーン、うん、それで沙織が後ろを振り向いて気づくシーンは、あれはものすごいなんかものが、いいものが撮れたみたいなことを語っていて、でもともとその結構、じゃあ田中泯って別にそんな、 なんか俳優じゃないから踊り手、
うん、
なのでなんかた、まあ、その前になんか黄昏清兵衛っていう時代劇というか時代劇風のもので、
うん、なんか、うん、
出て主演じゃない、助演男優賞みたいなの取ってたりもするんだけど、まあ、そんなに別に俳優だった人じゃないからそれは出ないんだけども、うん、なんか元々その犬堂さんが、ね、何かしら その映画の授賞式みたいなので、うん、たまたま田中泯さんを見かけて、あのおじいさん佇まいやべえなみたいなことを感じて、オファーをすると、なんか自分はその演技はできないけれど一生懸命その場にいることはできますっていうことを返答としてもらったらしくて、犬堂さんは、なんか自分がなんか役者にこう求めていたものはただその場に一生懸命いるっていう、まあ、なんかまさにそのことなんだみたいな気づいたらしくて、まあ、一緒にこの映画を撮ったみたいなんですね、うんうん、でまあ正直な自分、この映画を見ての感想でいくと、田中泯の凄さみたいなのはやっぱ全然、もちろん踊りの映画ではないし、ね、うん、そんなめっちゃそれがすごいみたいな映画ではない、
うんうん、
と思うんだけど、まあ、田中泯は田中泯の多分ドキュメンタリーの回で話すことになると思うんですけど、うん、やっぱね直接会うと語りがすごいですね。
語り？
直接語りっていうか、その、田中泯が話す言葉だったりとか、
ああなるほどね。
な、そのまさにそのさっき言ってた存在感というか、そこにいる、うん、あるみたいな、ちょっとなんか生命として強いなみたいな。いや強いね。
なるほどね。舞台挨拶行きたいな、じゃあ。
だったら、いや、その絶対行った方がいいと思う。やっぱ映画、だから田中泯も語ってたんだけど、やっぱりその田中泯の唱える踊りっていうのは視覚的なものじゃないと。視覚的なものももちろんあるけれど、うん、やっぱそう同じ空間を共有して一対一の個人対個人の関係で立ち現れてくるもの。だから、もちろんその映画も、映画というアウトプットとしては田中泯もすごく良かったっていう風に言っているんだけど、うんうん、やっぱ踊りは自分の考えている踊りはそうじゃないみたいなことも言って、なのでぜひ公演とかも、まあ、別に映画じゃなくてもね、
確かにね、
公演もやってる。おい、山梨の山奥の方に住んで農業をやっているけど、
山梨の山奥、
うん、と舞台の公演が2日連続あったとしても絶対帰るらしいの。絶対帰って農作業をやって舞台に来る。なんか自分がその農民として生活をして、農民として鍛えた体で 踊るっていう風に言っている
。すごいね。
もうすごいね、すごいすごいね。
イズミールは何を感じるの、そこに。
何を感じるか、
なんかそう、イズミールらしさがすごい詰まってるじゃん、その田中民の生き様に。
らしさっていうか、泉イールが憧れる姿らしさみたいな感じね。わかる。いや、あるよね。なんか、どうすればいいんだっていう。そうそう。この
間どうすればいいんだって思うの。ほう。
やっぱ全然今違う仕事だったりとか、違う生き方、まあ、都会でコンピューターを相手にする仕事、まあ、コンピューターお客さんを相手にしてるんだけれど、まあ、使う道具としてはコンピューターを使っていて、システム開発みたいなことをやっているわけなんだけど、そう、なんか自分にとっての踊りって何なんだろうっていうことをすごい考えるよね。
それはその今踊りをダンスを習っているから感じるってことなのか、それともなんか一般として踊ることについて。
一般として、いや、どちらかというとその結構さ、その田中泯の言っている踊りってすごい広い意味で言っているというか、なんだろうね。いや、ちょっと、やめとくわ、やめときます。
やめとき。OK。まあ、そうだね。
そうだね。まあちょっと。
まだあるしね。
まだあるし。
田中泯さんについては、じゃあ、僕が見てから、名付けようのない踊り、
そうだね、
見てからちょっとぜひ、
うん、
もっと語りたいですね。
うん、まあ見て、まあできればやっぱそうだね、公園に行って声を聞いて姿を見てほしいですね。わかんないけどすごいことが起こってるみたいな感覚だった、はいはい、前舞台行った時は。
なるほど。舞台も行ったことあるんですね。
そうそう、なんかドン・キホーテをやってて。
見てみたいな。
うん。いや、ほんとなんかその生きてるうちにと同じ時代に生まれて、ね、同じ空間にいられることができていいな、良かったなって思う。
なるほど、そんなに、うん、それはすごいな。
まあでもやっぱ踊ってる人だからわかんない。それはマスターだからかもしれないけどさ、
うん、
自分が今ちょっと忙しくて通えてないんだけれど、ダンスをやっているところのマスターというか、うんうん、まあ、その人から直接教わることはないんだけど、その人の、
うん、
たまにそこで公演っていうか、まあ、ちょっとちっちゃめの公演みたいなことをやっているのを見たりもするんだけど、まあそのまあ、ダンスももちろんすごいんだけどさ、その、まあ、ちょっとさ、終わってから締めの言葉みたいなのを言ってくれるんだけど、うんうん、締めの言葉に、ね、やっぱち、いや、すごいね、なんか力があるというか
、
何週生きてんだこの人みたいな。
なるほどね。それは、うん、その言葉の中身の話、それとも振る舞いの話。
ああ、どっちもどっちも。
どっちも。
もちろん言葉の中身もテキストにしてもすごい力強い言葉だし、うん、それがやっぱり、ね、その人のこう体から出てきてるから。
そこが大事なんだ、結構イズミール的にも。
うん、 直接やっぱり聞くのと全然違うと思う。
うん、ちょっと講演も合わせて見てみますわ、
うん、そうそう、あ、なんかすごい、もう最後なんかあの印象的だったのが、うん、田中みんが言ってたのが、そのダンス、ダンサーだ、バレエとかでもバレエって結構確率的な動きをこう思考するじゃない、うん、
確かに。
でそのこう審査の時とかでもみんなこうピレイキレイにパシって言って、4人ダンサーがいたとして、4人のダンサーが全てこう同じ動き、
うん、
で、まあ、こうコンクールだとしてね、そのなんかこう出場する人を決める審査だとして、パシッとこう4人とも同じ動きをしたとしても、あの人からは踊りを感じるけどこの人からは踊りを感じないみたいなことがあるらしくて、
ほう、何が違うんだろう、
わかんない
分かんな い, いや
踊りがあるかどうかっていうことらしい。
踊りがあるって何から、その他のマス全マスターが口を揃えて言うの、それは
全マスターかどうかは分かんないけど、ある程度のその共通認識としてそういうものが周りの認識としてあるっていうことを言ってた。
あんまり想像できない世界だな。
うん、
本当にマスターなんだろうね、その分野で。
いや、マスターだよね、
達人。
あなたは何のマスターになりたいですか？
いやー、そうっすよね。なん、イズミルは何？帰ってきた。
それずるいな。
いや、なかなかなれないよ。だって本当にそればっかりを、しかもね、高いそのインテンシブ状態でというか、フォーカスした状態で常に続けているってことでしょ
う。うん、
いやー、お前さ、なれないよ。なりたいと思ってなれるものじゃないだろうし。
うん、
何になりたいの？
いや、わかんない。なんかちょっと軽々しく口にするのははばかられるし、別にそう、そんなあるわけでもないけど、
そうだ、かっこいいっすね。でもね、
いやー、かっこいいね。なんかそれを撮り続けてる犬堂さんもすごいと思うけど、すごいと思う。
あー、撮り続けてるんだっけ。
そのドキュメンタリー自体は、というかドキュメンタリーにしようとか、普通になんかあんま最初は思ってなくて、バンバンバンバン撮りまくってたらしい。自分 の, その好奇心として。
なるほど、ね、なるほど。
まあちょっと話は脱線しましたけど。はい、メゾンと卑弥呼、何が面白いかわかんないけど、とりあえず面白い。
いや、何
ところで。
あの、面白い作品ではあります。はい、
はい、面白い作品なんでぜひ見てください。
はい、
はい、ではまた次の回で会いましょう。